ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハズケと、
はい、スノーです。
まあ最近いろいろと大変な状況になってきておりますが、
そうですね、なんか目まぐるしいというか、なんかそれなのになんかどっかで見たことがあるようなっていう、
うん、
ジャビュー感もありっていう、ね、
うん、
感じよ。日本だけじゃなくて世界中っていうか、まあまあ、たまたまシリアで日本の、まあ、たまたまというかなんていうか、うん、日本のね、あのジャーナリストの方が亡くなったりしたのもあって、うん、世界中、あと日本の周辺できな臭い遺憾が漂っています、
うんうん、
ね、
うん、あれそう、あのジャーナリストの方亡くなられたやつは結構なんかかなりショッキングな、写真が新聞の一面飾ったのがあってね、はい、ちょっとあこれは買っとこうと思って、その後ねちょっとなんかがあってね、
あ
手に取らずにその
あらあら
出てしまって、はい、次の日に思い出して顔も忘れたとか思って、もう次の日はもうなかったんであれだったんですけど、あれもねちょっとどう、ね、ちょっとショッキングなニュースでしたね、はい、あのなんか現地の子供とか女性とかそういうのもね、あのレポートされてたりっていう、
そうですね、うん、なんかあのこうビデオ、山本さんがとその 当日に撮ったビデオでね、
うんうん、
かわいらしい子供と、
うん、
あの母親だったか父親だったか、
うん、
したっけな、なんかね、うん、声かけたりしてる、
うん、
あの、ね、場面があってすぐ、
うん、
なんでしょうかね、こう突然そこが戦場になってしまうっていう、
うん、
ちょっと想像つかない感じなんですけれども、
うんうん、なんかねそういうこうなんていうんだろうな、そういう戦場の中にもこう生活があって、そこにもやっぱこの子供がいたりその女性がいたりっていうその弱者な部分っていうのかな、なんかそういうところからその平和なものをちょっと見直そうよっていうような意図とかっていうのもあったんじゃないかなと思うんですけど、まあそのね戦場のジャーナリストってそのなんていうんだろう、非日常の状態をこう見せるっていうよりはやっぱりその平和なところにもう一度っていうね思いが皆さんあってやってるんだと思うんだけど、うん、そういう人がねやっぱ巻き込まれてしまってっていう、
うん、
なんかそういう切ない感じがしますよね、
うん、まあそうですね、まあ、まあその割にはなんか日本国内というか、まあ、うん、お隣の国とかも、うん、もうそうなんですけど、
うん、
やっつけてしまえという声が、うんうん、大きく聞こえてきたりするのもあって、なんかそうあのなんかニュース番組で下にこうあの画面の下にそのニュースに関するこうツイッターのつぶやきが流れるような、
あ最近多いですね
あるんですけど、うんうん、それでたまたまその尖閣とか、竹島のニュースの時には、
うん、
ものすごくこうなんていうんですね、こう厳しい言葉がバンバン並んでいて、
うんうん、
次のニュースがこの、 あのシリアで亡くなった山本さんの話だったんですけど、
うんうん、
そしたら途端にシリアに平和をみたいなそういうツイートがバンバン流れてて、
はいはいはい、
なんか、なんだこれはと、
うんうんうん、
もうシリアには平和で日本やアジア諸国では戦争を起こしたいのかっていうか、
うん、
なんていうか、うん、そのギャップの激しさに、ね、なんかずっこけてしまったことがありました
本当ね、そのなんだろうな、その日本の、今取り巻く状況とかっていうのはなんかすごくこう厳しくこう言われるというか、なんていうんだろうな、こうひどい言われ方をするわけじゃないですか、
うん、
その結構なんていうんだろうな、激しい抗議を受けるような感じだったりとか、 その感覚がなんだろうなっていう。で日本って比較的なんとか丸く収めたいとかさ、だからそこら辺がこう弱いっていう風に国内からは言われて、
はい、
海外からはなんかこう周りのね領土の問題とかっていうところではこう厳しくなっててっていう、その逆に向こう側ってすごくなんていうんだろうな、国民がなんていうの、攻撃的に見えるんですけどね、あれはどうなんだろうね。
あ、いや
報道されてるのかな。
いや、まあ、僕のこれはもう一方的な感じなんだけど、うん、そこだけ日本がそこだけこうメディアっていうのはクローズアップして、
うんうんうん、
虫眼鏡で見るように見せてるじゃないですか、うんうん、まあ、日本国内の話だってやっぱりメディアがこうクローズアップしたところっていうか注目したところはやっぱり相当拡大されてるわけです、
うんうんうんうん、
虫眼鏡で大きく見るようにして、うん、だからほとんど、まあ、中国なんて12億とか人口いるんで、
うん、
その中で1000人規模の、ね、
うん、
デモが起きたって、まあ、はっきり大したことないんです、
うんうんうん、
と思うんですよね、うん、ほとんどの、まあ、半分とかそのぐらいの人は別にそれんなことよりも今日明日の生活とか、
うんうん、
ね、いう風に思ってたり、逆にね戦争が起きたら帰って今日明日の生活も成り立たないじゃないかって心配する人の方が多いと思うんですよね、
うんうん、
だからなんか抗議活動とかする人ってよっぽど暇で金があるのかっていう感じ、
うんうんうん、
やることないのほかにっていう気がどうしてもしてしまうんですが、うんうん、ただ感情をこう強くストレートに表すっていうのはやっぱり大陸っていうか、
うん、
引く続きのところはそうだと思うんですよね。
そうなのかね、う
ん、多分ね、まあ、ずいぶん大昔の話なんですけど、
うん、
韓国、まあ、仕事で行ったことがあって、
うん、
でなんか朝すごくまずホテルの外が騒がしいんです、
うんうん、
なんだろうと思ったら、
うん、
なんか喧嘩してるんですけど、
うん、
こうなんでしょう、こう表に出ろお前みたいな感じで、
はいはいはい、
組合で喧嘩してるのが、
うん、
まるで小学生でほら教室から転げ出して、
うん、
廊下で組合で喧嘩するとそういう感じなんですよ、うん、大の大人が、
はいはいはいはい、
でそういうのが結構あってですね、
へ
ー、あーなんかすごくダイレクトだとか思ったんですけど、
うん、
逆に電車とか乗ると、
うん、
まあこう新聞とか読んでるとね、
うん、
隣の人にその記事見せてみたいな感じで、
うん
うん、あいいよとか言って見て、
うん、
で公演あれだよねとかなんとかなんとかって喋る、まあ僕は分かんない
ん
ですけど、なんかいろいろ喋ったりっていう、そういうところでもやっぱりダイレクトなんですね、全く見知らない
、はいはいはいはい、
そういう感じとはこう政治家のパフォーマンスはまた違うのかもしれない
ん
ですけど、
うん、
まあそういうダイレクトに感情をボンって出すっていうか出さないとやっていけないっていう感じはあるのかもしれない、
うん、
逆にもう僕らってちっちゃい島がいわゆる島国根性というか何ていうか、
うんうん、
まあ一種の救命ボートみたいなもんだと思うんですよ、日本ってちっちゃなところだから、
うんうん、
でその中でもしあんたの言ってることは気に食わないとかね、
うんうん、
ダイレクトに行っちゃったら、
うん、
もうなんかそっか船から落とされるか落とすか、あるいはその場で殺されるかとか、そういう非常にこう大変なことになっちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
いう点ではなんかすごく相手のなんて出方をなんて言うんでしょう、見るというか、
うん、
あまり自分でこうでああでって言い出しかねるっていうような、
うんうんうん、
雰囲気で察してよっていう、
はいはいはい、
そういうところは未だにあるのかな、まあ、そんな気はしないでもないんですけどね、
うん、
だから決して向こうの人が過激っていうとは思いませんけどね、
うん、でも韓国のこの、ね、大統領選とかってその反日の度合いをどう見せるかによって左右されるかもしれないっていうことは、
あ、それはあるでしょ
う、うん、国民感情としてそういうものっていうのがある、うん、やっぱりあるんだよねっていうのはね、
まあそれとそのなんかその感情を表すかどうかってまた別な話だと思うんですけどね、うんうん、まあそのそれが一つの売りになってしまうっていう原因っていうのはじゃあ日本に全然ないのかって言ったらやっぱりあると思うので、
うん、
そこはある程度冷静に見極めないと、
うん、
向こうが勝手になんか言ってるんだって言ってもしょうがないような気がしますね、
うん
うん、まあも元はというこれね日本と韓国韓国に関して言えば、
うん、
もし韓国が日本を占領してっていうか、
うんうん、
植民地にしててね、
うんうん、
昔で日本人に韓国語で名乗れとか、
うん、
韓国語をハングル文字で書けとか、
うんうん、
そういう風にされていたとしたら、
うん、
多分僕らの例えば僕だとまあ父親の代とか、
うん、
その子供の頃とか日その上ですね、ひいおじいさん、ひいおばあさんの代が、そうだったとしたら、どうか、今、そのね、いや、もうそれ戦後、それは前の戦争の話でしょって言われて、なかったことにしようみたいな感じって言われたら、も
う
冷静でいられるかっていう、のはちょっと考えてみた方がいいんじゃないでしょうか。
そうね、だからそこら辺がさやっぱその要はその韓国とかの人たちって要はそこら辺日本人のその教育がっていうのはよく言うじゃないですか、
うん、
でも実際そこあると思うんですよね。なんかそういうことをこう伏せてこの歴史も伝えてきてそうするとなんでそこまで言うのっていう人がってやっぱり多くなるわけじゃないですか。
で、まあ、そうなんですよね。
そうなってる今現状っていうのもやっぱおかしいなっていうのもあるし、なんかそれが結局最終的にねちゃんとこううまくどっかの打開策というかさなんかうまくいくようになればいいんだけど、なんかそういうふうにこう伏せてきたことによってなんかすごく摩擦が起きて大きなことになってしまうとかそういうこともないのか心配だったりするし、
まあねまあ、実際に向こうの取引したりこうお仕事したりしてる、
うん、
企業なり、
うん、
人なり、まあ、学生さんなり、
うん、
多いと思うので、
うんうん、
今なんかいきなりそのね韓流やめろみたいなタレントを呼ぶなとかそういう話、
うん
はまあ派手でいいかもしれない。派手でいいとは思わないけど派手なあれだけど、
うん、
実際に部品がとか、
うん、
そんなんでしょうソフトウェアがとか、
うん、
もう国境を越えてデータの流れとかもある
ので
、
うん、
そこでいきなりいやーとかやめますとかお互いに言えないでしょっていうのを冷静に考えると、
うん、
そう思うんですけどね。そこら辺の人がちょっと待ってって声を上げてくれればいいんだけど多分なんかちょっと上げにくい雰囲気、
うん、
空気というのを お互いに作りたい勢力があるっていうのが非常に気にかかる、
うんうん、いやでもなんかねそこら辺が、うん、なんかこう独裁政権に対抗抗うとかさ、
はあ、
なんかそういうものだったらなんか分かんなくもないような気がするんだけど、でもなんかこんだけ時代が進んで近代化されていてその貿易があったりとかこの交流があったりするのにこうなんかどっかでいがみ合ってるみたいなさ、うん、なんか一つの国をまあ一つの個人として見たら片方でこう取引やってなんかいろいろやってんのに裏ではなんか文句言ってるみたいな状態なわけでしょう。
まあそ、まあまあ、あんまり単純化するとね、
うん、
本質が分かんなくなるというかあれだったけど、
うん、
まあそういう意味では、ね、でもそういう意味では本当こう兄弟みたいなもんで、
うん、
血筋的に考えてもね、
うんうんうん、
兄弟喧嘩とかほら親類の間の いさかいっていうのは、
うん、
こう非常に深いじゃないですか、
うんうんうん、
だから、ね、ものすごい難しいよねと思いますよね、
うん、
夫婦喧嘩だったら別れちゃえばいいんだけど、
うん、
兄弟とか親戚ってみたいな感じなのから、うん、なかなか別れても腐れ縁が、
うん、
ね、こう続いてしまうのでね、
うん、
まあ本当、もう第三者がもういい加減にしたら会ってくれないといけない状態になる前になんとかしたいですよ ね、
う
ん、
そうね、
第三者だってなんかこんなめんどくさいところに関わりたくないでしょ
っていうかそもそもさ、そのさっき言ってたその救命ボートじゃないけどさ、もっと広い目で見たら地球そのもの自体でさ、
あ、まあ、そう、
救命ボートに乗っかってるようなもんなわけじゃないですか。もうこんだけ溢れてきてるわけだからさ、でそんな中でこうね、その小さいところの中でそんないがみ合ってもみたいなのっていうのはあるんだけどな。
まあそうなんです、そうですね、まあそういうふうに考えられるっていうのはやっぱりある程度こう余裕がないといけないし、
うん、
あとも教育っていう点もあるしね、
うん、なんかね、そこら辺がどうなのね、もうちょっとこうみんなのその共通意識みたいなものっていうのがなんか作り出せないのかねっていう気がするけどね、うん、なんかこうあんまりいいニュースがあんまりない中でございますが、はい、まあただいまのほほんと入っていきたいなということで、はい、まあ今週は定番ネタで、
はい、
ちょっとのほほんとしていただこうということで、
はい、
CM を挟んで今週はお城シリーズ
い
きたいと思います、
は
い、
スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ということで、これでも久々なのかね、お城。そうじゃない、前回はいつぐらい？
前回は、あそこに行ってきましたね、信州。
ああ、そっか。
た
そんな信州でもないのか。
うんうん。行ってきたと思うので、うん、まあ1年は経ってないと思います。うん、はい。今回はですね、うん、まあ例によって夏恒例の、
うん、
帰省に引っ掛けてなんですけど、はい、静岡の、
うん、
掛川城ってまず最初にお城3つ見てきたんですけど、今回ははい、第1弾掛川城、
うん、
静岡県です、
うん、
掛川市というところにありまして、うん、まあ有名なのが、光明月寺という、
うん、
これ司馬遼太郎さんの、
はいはいはい、
の歴史小説のタイトルなんですけど、
うん、
まあNHK の大河ドラマにもなりました、
うんうん、
はい、でこのお城もね、その大河ドラマの時に合わせて作られたらしいです。作られたというのはもともと城跡はちゃんとあったんですけれども、
うん、
天守はなくてですね、天守閣はなくて、うん、で、その司馬遼太郎その大河ドラマの時に、
うん、
これはということで、
うん、
まあちゃんと復元という形で、ね、うん、作りましたと、
うんうん、
だから見た目もそのなかなか何て言うんでしょうね、小ぶりなんですけど、
うん、立派な感じです
ね、はい、
うん、
いい感じでいますね、
うん、
まあこれパンフレットによると一応ね、白漆喰塗り目の概要は京都聚楽台聚楽亭か、
うん、
建物、それから黒塗り周り縁高欄、
うん、
難しい、うん、はい、まあ、大阪城天守閣に習ったと見られます、
はいはい、
とで、なんで、まあ、結構洒落てる感じはしました
、うんうんうん、
ね、うん、でそうそう、まあ、話変わりますけど、その山之内和豊さんですけど、
うん、
が、まあ、築城したわけじゃなくて、もともとあったところを、
うん、
大きくしたらしい、
うん、
と、
そうなんだ、
そうなんじゃないかな、まあ、山之内さんって、
うん、
まあ、もう本当うろ覚えのあれなんですけれども、もともと織田の信織田家の、
ね、うん、
に使えていたらしいんですけれども、
はいはい、
なんかちょっと織田信長に睨まれちゃって、うん、お父さん隊に滅ぼされちゃう、
うん、
で、まあ、こういろいろなところを下級武士といいますかね、
うん、
まあ、今で言ったら何て言ったらいいんでしょう、日雇いでもないなっていうか、
うん
うん、機関雇いみたいな感じで、
う
ろうろして、
うん、
うろうろというかね、いろんな家臣、いろんなところのお殿様に仕えるという生活をしていたのですが、
うん、
まあ、例の、有名な、これは本当かどうかわからないんですけど、
うん、
こう非常に落ちぶれていった生活だったんだけれども、うん、奥さんがその馬を立派な馬を買ってあげてですね、自分のへそくりで、
うん、
その馬をで、こうお殿様の前に、まあ、なんていうんでしょう、馬を見せ合うそういうなんか儀式があって、
うん、
でその時にそのいい馬でこうお殿様に出たことで取り上げられてと、
うんうんうん、
まあ、あと、まあ、関ヶ原の合戦で非常に活躍したと、
うんうんうん、
まあ、徳川方について活躍したという説があります、
うん、
あ、説じゃないというのは本当ですね、うん、その馬の話は本当なのかどうなのか、なんかこれ戦国時代じゃない、戦時中ですね、
うん、
つい最近の話ですけど、戦時中にその内助の功っていう、
うん、
その道徳の教科書みたいなに取り上げられて、
うん、
もうすごく流行ったらしいんですけれども、
はいはい、
本当にその馬がどうだったのかっていうのは、まあ、あんまりはっきりしない話らしい、
うんうんうん、
というのが僕の、まあ、知識なんですけど、
うん、
はい、で、お城自体はやっぱり平地の中にポコンと盛り上がった山にありまして、
うん、
まあ、町中から見れる感じ、
うーん、
で、目の前に深い川があるんですよね、
うん、
この写真の一番ありますけど、
うん、
でここももう縄張り、お城の縄張りの一部に入っていて、
うん、
まあ、どう実際はどういう感じだったのかよくわからないんですけど、
うんうん、
はい、結構掛川のこの治水とかもついてやったという話もあります、ね、
うん、これは堀の代わり、
堀の代わりなのかな
っていうことなのかな、
橋の縄張りで見ても、
うん、
あ、でも川はありますね、はい、
うんうん、
だからこの川とその丘を、
うん、
の自然な地形を使って、
うんうん、
お城を作った、お城の縄張りを作ったみたいです。
うんうん、
ここから見るとなんか結構ね、いい感じで、
うん、
ここ大手門っていうのがあるところです。
うんうん、
で大手門自身は、ちょっと撮ってもらわなかったんですけど、
うん、
周りもすっかり住宅地なので、
うん、
大手門も住宅地の真ん中にボンってある感じなんですけど、まあ、お土産屋さんなんかもちょこちょこっとありますけど、
うん、
で、近づくとこう何て言うんでしょう、竹の塀があったりして、
うんうん、
やないな、これ囲いがあったりして、
う
これ僕撮ったんじゃなくて、ある息子が撮りました。
はいはいはい、
はい、
うん、
まあ、なんかいいフレーミングだと、うん、こう見上げる感じがすごくいいです、
うんうんうん、
でやっぱりね、お城なんて当然バリアフルな感じで、
はいはいはい、
途中まで上がって、
うん、
けども、こう中腹ぐらいですね、うん、この最後の階段が結構きつくてですね、
うん、
ヒヒーな登る感じで、残暑見舞いの写真はここで撮りました、
うん、なるほど、
はい、
うん、
で、いよいよ上に近づくと、
うん、
まあ上はあのこの何て言うんでしょうね、長い白い塀がとても印象的なんですけれども、
うんうん、
これはね、昔の地図でもあるな、うん、
うん、
いう感じで登っていく感じです、天守閣、
うん
うん、ほぼほぼここら辺の山の形も同じになっているか、同じですね、
うん
うん、で上にまあもうすでに上から天守閣の上てっぺんから人が見えているのに、うんうん、上に上がれるので、
うん、
まあ、ここまで行こうということで、
うん、
はい、結構ねお城に近づくと、
うん、
お城が結構急な上で、あの天守閣があんまり大きくないので、
うん、
あまり近づいちゃうと見えなくて、
ああ本当だね、はいはいはい、
この旗の下ぐらいがちょっといいところかな、
うんうんうん、
記念撮影ポイントに、うん、あります、
うん、
はい、まあ、下、あの、真下から見上げると結構、あの、勇壮な感じが、
うん、
いい城ですね。
うん。
うん。で、まあ、階段が例によってやっぱり急なのは当たり前の話なんですけど、
うんうんうん、
まあ、ここはもう本当新しいのでピカピカ。
ああ、本当だね。なんか新築のお家みたいな感じだよね。
はい。そうなんですよ。あのね、あの、まあ、ただ狭いからね、
うん、
この時期は観光客少なかったんで、
うん、
余裕で登れたんですけど、
うん、
当然あのこう山の内和豊の馬、
うん、
あの姿が、
うん、
あの飾ってあります、
うん、
はい、で上に上がるとですね、やっぱり上からの景色は非常に良くて、
おー、はいはいはい、
はい、確か、まあ、これ市街なんですけど、一番下に、あの、なんでしょう、門があるじゃないですか。
うんうんうん、
左側かな、
うん、
門があるんです。そこから入っていきます、ね、
うん、
そこに、まあ、あの、一応入館料を払わなきゃいけないんですけど、うん、そういう受付が。
うん、
あったりしてですね。で、この周りにやっぱりお城関係 の、
うん、
あの建物というんですかね、
うん、
いくつかあって、
うん、
あの美術館とかもありますし、美術館か、
うん、
と二の丸茶屋
も
ありまして、
うん、
ちょっと夜時間がなくて寄れなかったんですけど、
うん、
多分あの美術館とお茶屋さんも寄ればかなり楽しめる感じ、
うん、
まあ、掛川市そのものはそれ、まあ、それほどは大きくはない、
うん、
市内全体が、まあ、市街地という町全体がここから眺められる、
うん、
お殿様はにすぐお殿様になれるって感じがします、やっぱり登るとあとあの大阪とか行ったんですけど、やっぱ大阪はでかくてですね、
うん、
大阪城からおおよく見えるわと思ったけど、
うん、
向こう側までは見えないんでね、
うん、
すぐあのそこら辺のビルが見えるだけで、
あ、なるほど、
比べるとだいぶなんかこう異国一城の主と感じられる
ん
です、
うん、
はい、で、まあ、あの前ね犬山城か、
うん、
行った時も思ったんですけど、
うん、
上って風通しいいんですよね、
あ、はいはいはい、
ここなぜへばりついてるかっていうと、
うん、
まあ、ずっしりとてへばりついて
るなるほどね、
12番の写真です。本当に上は涼しかったです。下に降りるとやっぱり風がだいぶ止まっちゃうので
、うんうんうん、
いい感じです。
うん、 で気持ちよさそうですね。
すごい気持ちよかった。
うん、
でね、あの5点が残ってまして、お殿様の住むところですね。
うん、
なんかこれ日本で3つしかないかと思って、あの建造する、
うん、
5点は3つしかないみたいなことをどっかに書いてあったような気がするんですけども、まあ、ちょっとどこまで本当だかわかんないんですが、
うん、
だとすると、まあ、あの川越市にあるの5点1個あるんですね。
うん、
あとね、二条城か。
あ、はいはいはい。
その5点と、うん、で3つだっていう話になるんですが、
うんうん、
本当かなとか思うんです。ここら辺はあの定かでもありませんが、
うん、
はい。まあ現存する数少ない5点
とか、うん、
あ、4箇所だ。
うん、
はい。あ、すいません。ここにちゃんとパンフレットにちゃんと書いてありました。
うん、
5点が存在、あの現存するのは京都二条城など全国でも4箇所しかない貴重な建築物です、
うんうんうん、
ことなので、あと1箇所はどこなんだろうまだ行ってないのはそうだとするとそのここに書いてない1箇所ですね、
うんうん、
ここが行ってない1箇所ですね、
うん
はい、まあまあ見えます、
うん、
あここ行きましたけどね、
うん、あそっか、そもそもお城って住む場所じゃないんだよね。
そうです。はい。あの、戦になったって言って、最後の最後に立てこもる場所なんです。
なのか。なんかもったいない感じがするね。
だから、御殿に作っ、御殿じゃないや。天守閣作ったはいいけど、
うん、
そこに上がるのって、主、
うん、
が上がるの、お殿様が上がるのは不吉なんで、
あ、
上がっててもらえないっていう。
ああ、なるほどね。
っていうあのこともあったみたいです。お父様によっては、
うん、
まあ1回ぐらいは上がらせてくれよみたいな
ん
で、
うんうんうん、
あったり上がるお父様もいるみたいですけど、
うんうん、
キスだから上がらないっていうのが、
へえ、そうか。なんとなくね、そこ城っていうとさ、やっぱり
そう
そこにね、なんかあれする感じがするけど、でもそれこそさっき言ってたけど、その風通しが良くて涼しかったりするわけじゃないですか。なんかこう夏暑い日とかさ、それこそエアコンなんかないわけだから、そこに上がってこう昼寝するみたいな。
いや、まあそこ、まあそう、まあ、そういう発想はないでしょうね。
そういう発想だったらそのお殿様にはなれないわけだね。
そうだと思いますね、
うん、でもなんかこんだけ眺めよかったりとかしたら上がってねとかっていうのはしても良さそうな感じがするんだけど、やっぱ不吉なあれだからしないんだね。
まあ、まあ、あと江戸時代も安定してくると天守閣ってあんまり作らせないっていう、
へえ、
作ってもまあ意味ないっていうのもある
んですけど、
天守閣を直したり大きくしたりするとその謀反、うん、っていうかね、江戸幕府、徳川幕府に逆らうんじゃないかっていう、
うんうんうんうん、
そういうこう疑惑をかけられちまうので、
うんうん、
おいそれと、例えば地震で壊れましたとか言っても、
うん、
ちょっと直せない。
ああ、なるほどね。
あ、まあ地震って言えばその掛川城もやっぱり地震で一回崩れてダメことがあって、
うん
まあ、その後修復したりとか、
うん、
そういう話も書いてありました。
ああ、そうなの。
はい。
へ
え。僕らが行って1週間後くらいかな、掛川で震度5だかそのぐらいの
時だった。え、そんなのあったの？
震度4だか5だか結構大きな地震ありました。
へえ、知らなかった。
ピンポイントで。ちょっとびっくりしましたけれども。はい。
いや本当にあれだね、スノーさんが行くとこなんかあるね。
はい、嵐と地震を呼ぶ男。
なんかスクランブルそんなやつばっかりで怖いね。はい、そうでしたか。はい、
で、まあ上から眺めると、まあ、ちょっとこの面白い車に、なんていうんでしょう、これなんていうんだろう、桃みたいなやつ、
うんうん、
これも息子の写真でございます。面白いもの撮ってねって感じ、うんうん、で、まあ、この日はまあ天気ちょっとなんですよ、午後から雷ですってかいう感じだったので、
う
ちょっと焦ったんですけども、うん、黙々入道具後はシャチホコが後ろに出てきまして、うんうん、まあ絵的にはすごい良かったですね、
うんうん、
でさっきのあの見えてたあの御殿に降りるところにですね、うん、やっぱり白い壁、ずっと漆喰がの壁がですね、つづら折りというかこう、まあ、たスイッチバックみたいに
ありまして、はいはいはいはい、まあ要
は
侵入防ぐようにということでしょう、う
ん、そこのねこれがあの何て言うんでしょうね、柱というかなんていうか、
うん、
非常に特徴があって面白かった、
うん、
あのお互いに写真を撮り合っているんですけれども、うんうんうんこの次の写真と次の写真ですかね、
うん
うん、あの息子と僕とで向こうと落ちて取り合っております
なるほど。
で途中でね振り返ってるとっていうかお城を振り向くとすごいいいアングルがありまして、
うん、
だんだん下に下がりながら撮っていったんですけど、
うん、
あの最後御殿の庭から見上げると、
うん、
まあ、こんな、20番目とか21番目ような、
うんうん
うん、こう、まあ、実際もそれほど大きくないんですけど、すごくそそり立つ感じ、
うんうん、なんか、その大きさは、こう下行ってこう見上げたときなんですって、サイズ的に、なんかやっぱちょっと小ぶりだよねって感じがするけど、
はい、
引いてみると、なんか立派な感じがしますよね、これね。
はい、
うん
で、この御殿にね、うんまあ、高知にはよくあるんですけれど、
うん、
山内和豊と
これなんて言うんだっけなんか呼び方なんだよねこういう
そうですね なんて言うんだっけ なんとかのぞき
なんて
言
う
なんだっけ
なんか言い方があるんだよね
もう忘れてしまいました
顔入れるやつですね
はい、はい、顔を乗せる顔見せるやつ
なんです、うんうん、
いやここにあるかとか言って、
は
い、この、ここ一番いい場所なんですよ、撮影。
ああ、なるほど。邪魔しないでくれと。
そう、後ろに松が、
うん、
あの、これよりも、この、あの、覗くやつよりも、後ろに下がっちゃうとっていう、この向こうに行くと、今度松が大きすぎるんです
よ。ああ、なるほどね。
で、ちょうど今ここから撮ってるぐらいが松と、こう、あの、あと御殿の屋根と、
うんうんうん、
後ろ、天守閣が、ちょうどいい角度なんですけどそこにデデンってあるところが何とも言えないんですが、うん、まあせっかくだから入ってみようっていう
入ったんだ入ってる入ってるはいはい
なんか妻がね、
うん、
ものすごく美人に見えるっていう不思議な感じなんです
なんで
いやなんかいやこの写真だけだと妻がすごく美人に見えてびっくりしました
元がいいんですよ
まああのこうまあここで持ち上げておけばやっぱり僕にとって妻はあのなんだっけこの山之内和豊の奥さんみたいに、
うん
内城の皇の奥さんでありますそれは間違いないと思うんですけど、はい、でこの御殿やっぱりねあの、うん、すごく、前どこだっけなどこで見たあれ、彦根城はあれ御殿なのかな彦根城もすごい良かったんですけれども。まあ、あと、そっか、真田の御殿と同じくらいかな。やっぱり彦根城のは非常にでかくてですね、
うん、
博物館にもなってるぐらいですから。
うんうんうん、
でもあれは、復元か、
うん。
復元だったような気がしますけれども、うん、あの、庭もすごい、立派だったので、
うん、
そこと比べちゃうとちょっとどうしても見劣りはするんですが、うん、なんせ現存しているので、
うんうん、
本物っていう迫力というか、
うん、
あれはあります、
うん、
でねこの縁側からお城を見上げる角度が実に良くてです、
うん、
あの25番目なんですよ、
うん、
ここで長々と眺めてしま
うでもいいですね
ここはすごくいいです、
うん、
上から眺めるっていうのと違ってあれこそが我が城っていう感じで眺められるの、
はい、
我が天守閣ってこう、
うん、
じっくり眺めて、
うん、
瞑想できますっていうか、うん、あの実際に息子は瞑想しておりました
そうなんだ瞑想してんだ
すごい広いんですよ。ここはなんかお殿様と、面会する、
うん、
客さんが来た時に面会するような部屋だし、
うんうん、なるほど。
まあ、展示物はそれほど、まあ、美術館ちょっと行ってないんで何とも言えないんですけど、
うん、
それほど力は入れてない感じだったんで、うん、まあ、建物そのものを見て楽しみましょうっていう感じで、うん、まあ唯一この大名行列 の、
うん、
29番ですけど、
うん、
これ結構ジオラマでかくてですね、
うん、
まあ 4,5 メーターあったかな。
へ
ー、ここでなんか直角で曲がっててですね、廊下一つで入らずに、一軒に入らずに、直角に曲がってまだ先があるっていう。
へ
ぇ、結構力が入った。
ほうほう。
はい。ちょっと暗いのがね。
はいはいはい。なんかこういうところってそんな感じのイメージありますね、確かに。
よく言えない。説明書きとかあってもよく読めないんだけど。
うん。
ちょっと残念。あとね、表がすごく豪華なんですけど、裏がその足軽とかのね、
うん、
の部屋というか、足軽の人の、
うん、
をまとめる役の役所というんですかね、
うん、
事務室みたいなのがあるんですけど、
うん、
ここに行くといきなり土間になる。
そうなんだ。
畳なんか、土間とあと板の、まあ、板の間、
うん、
もう、本当そこ一段低いんですよ、ね。
うん、
さっきのこの畳の引いてるとこから比べると、
うん、
本当に身分差ってすごいんだね。
あ、そうね、
表と裏で、
うんうん、
まあ、そこら辺そういうのもこう肌で感じられるので
、うんうんうん、
見てはいかがでしょう、
うん、
ちょっと笑ったのは、
うん、
白い蛇、
うん、
30番ですけど、
うん、
白い蛇が出ましたっていう珍しいですねって言うんだけど、その名前がですね、
うん、
ジョー、白って書く名前付きついてるんですけど、ジョーですよろしくねって書いてあって、そうですか、すごいなんか脱力しちゃうんですけど、まあこういうところがこうね、なんか微笑ましいですちょっと見てみたいですね、この白い
蛇。白い蛇でなんかね、いろいろ言われますもんね、
うん、いいんでしょうかね、悪い
あ、どうなんでしょうね。でもなんかどうなんだろうな、わかんない
や。このものはそのお金とか、
うん、
金運に特に言われますね。蛇側の
財布。ああ、言いますね。脱皮した皮を入れとくとかいうのも。
ああ、そう。縁起はいいのでは、
うん、
ないでしょうか。
うん、
まあ、はい。で、まあ、御殿の出入り口なんですけど、
うん、
この形ってどこも一緒だなと思ってね。
あ、そうなの。
うん、真田屋敷もそうだし、
うん、
川越の川越御殿もこんな感じの入り口。
へ
え、
ですね。
まあ日本家屋だからあれなのかもしれない。なんかこういう様式、こういうね、形式の、
うん、
ポンみたいなのがどっかにあんのか、
うんうんうん、
ね、
うん、
こういう風になってました、
うんうん、
まああと城内にいろんな時代劇とかこうね、使われることがあるの、うん、その映画のポスターだったり、
うんうんうん、
役者さんのサインだったりとか、
うんうん、
地方面が好きな人が、
うん、
すごい古い、古いっていうかね、この人こんなに若いんだみたいな時の写真とかが
な
ってあった。
あ、そうなの、
楽しめる、そういう面でも楽しめるかも。
へえ、なんかこれ見たことあるような気がするな、この入り口。
ああ、まあ、うん、多分ね、現存するあれだから OK では使われるんじゃないでしょうかね。
うん、
こういうのセットでってわけにいかないもんね。
うん、ね。いや、なんかね、最近なんだっけ、そのこういう昔の合戦を解説したりするのにさ、
はい、
なんかブロック的なやつで、これなんつったらいいんだろうな、 インベーダーの発射台みたいな形の。
あれ陣地の
陣地なの、
凸型のやつでしょ。
あ、そうだ凸型っていう。
昔から陣地を表す記号だと思うんですけど、
うんうん、
はい、
あのなんとか軍が何千の兵をって、その兵の数によってそのサイズが違ってここに配置してこう動いたみたいな、はい、あるんじゃないですか、はい、あれをね、なんかね、最近なんかの番組で見て、でなんか、ああこんな風にして戦ったんだとか、そんでこういう結果になったんだみたいなのをいくつかたまたま見たんですよね。なんか面白いなと思って、
あ、そうです、
なんかハマるかもと思って、なんかこのお城シリーズもう一回聞き直そうかなと思うような感じになってきているので、ね、ちょっとねそこら辺またこう見てハマったら実際にお城巡り俺も始めちゃうかもみたいなちょっと勢いになってきているので
まあ、あの神奈川だと、まあ、小田原城は近い。
あ、小田原城でこのお城シリーズ始まっていくからという今年かな、去年かな、行ったんですよ。いや行ったっていうか入ったわけじゃないんですけど、仕事でね小田原周辺にちょっと行くことが立て続いて、はい、あの入り口駐車場とかそこら辺のところまで行ったのが、もう横浜住んで長いですけど初めて来たと思って。
あ、そうですか。
うん、そのね、小田原の方って、まあ、箱根とかはよく行く機会もあるから小田原ってよく通過してたんですけど、うん、で小田原城行ったことないっていう話はしましたが、本当にそのそばにも行ってなかったんだなっていう、ね、
あ、そう、
あ、ここかっていう初めて来たよと思ってですね。それでもまだ中に入っていないので一回入らないとなと。
もうあそこも景色はいいし、
うん、
うん、まあそうですね、周り公園なんで、
うん、
もうあの家族とかでも行っても面白いと思いますしね。
うん、本当なんかそんな感じでしたね。なんか入り口だけ見るとなんか、
はい、
公園かなみたいな感じの入り口でしたから。
まあ、実際こうもし小田原城というよりは公園って感じな、
うんうん、
機能の方が強く出てたんだけど、あの、まあ、僕は行ったの随分前。まあ、あれ3年ぐらい前かな、3、4年前、うん、もうちょっと前かな、
うん、
ですかね。あの確かいろいろ作り直してたんでまたさらに増えてるかも、
うん、
門とか
あ、かもしれないですね、
うん、まあ、そういう意味ではもう一回行ってみた方がいいかも
どうと思ったっていう
話でした。そう
ですよね。
あれはゴールデンウィークに行ったのでちょうど桜、
うんうん、
吹雪の中も、
うん、
音で、
その時ね平日でしたけど結構人の出入りがあったので、うん、結構見に行く人多いんだなと思って見てたんですけどね。なんか近くにいるのに一回も行ったことがないので一回ぐらい覗いてみようかなと思います。
はい、
はい、ということで、まあ久々でもないのか、この定番となっておりましたお城シリーズでございました。もう本当に第何回かは分かんないんで、
はい、分かんないです。
数えておけばよかったなと、お送りするたびに思いますが、またご紹介できるところがあれば、
はい、
バンバンやっていこうと思います。はい、ということで、お届けしました。ただいまお相手は半助と、
はい、はい、まだあのあと姫路城第2弾と、
うん、
大阪城
そ、
まあ、大阪城は城じゃないんですけど、
うんうん、
大阪城も控えておりますので、うん、また機会を見て、
うん、
はい、お送りしましたスノーです。
ではまた来週。